こんにちは、タキです。このラジオではヨガ哲学の話や潜在意識の書き換えなど、人生楽に生きるために役立つ情報をシェアしていきます。私の最近の活動に関してはインスタグラムや公式 LINE でお知らせしておりますので、興味がある方はぜひそちらもチェックをしてみてください。今日のラジオのテーマは完璧なことはないということについてと、完璧と思ったらそこで成長は終わるということについてをお話ししていきたいと思います。今朝ですね、インスタグラムで、シェアしたことなんですけれども、先にそっちの、インスタの文章をちょっと読みますね。私ムーミンが好きで、ムーミンの作者のトーベ・ヤンソンさんの画集とかを時間があるときにパラパラっと、見るのが結構息抜きになっているんですけれども、それを見ていてですね、ふと、感じたことがあったので、それをインスタで、シェアしました。自分の中の完璧を求めすぎて行動するのに二の足を踏む、自分でハードルを上げているということがよくある。しかし人は日々成長し変わっている。その時完璧だと思えるものを仕上げたとしても、少し経って振り返るとまだまだ未熟だった部分やあらに気づく。そうして人は成長していく。ということは、完璧なんてものは一時的な幻想でしかなく、いつまで経っても手に入らないものなのかもしれない。ムーミンの作者トーベは同じ構図の絵を何度も描き直している。すべてがそれぞれに味があって素晴らしい。未完成だからこそ出る魅力や、完璧じゃないからこそ成長し続けることができる。その状態こそが本当の完璧なのかもしれない。そう考えると行動のハードルはぐんと下がる。たくさんの人が完璧じゃなくても作品や情報を世に送り出してくれたからこそ、色とりどりのものに触れられることに感謝。という、ことをですね、インスタでシェアしたんですけど、トーベ・ヤンソンさんの画集を見ていると、同じような構図のでも違うんですよ。全然違う絵が何パターンも、載って紹介されているんですね。それが同じ年に描いたもののこともあれば、数年後に描き直したもののこともあるんですよ。で、それを見てて、なんかやっぱり私はムーミンのファンだからっていうのもありますけど、そのいろんなパターンと、あとはその年代によっての絵柄の変化を見比べられるっていうことが非常に嬉しいわけですね。で、ただこれがもしそのトーベが、これはまだ中途半端だからダメだって破れ捨ててしまっていたら、こうやってファンの目に留まることはなかったわけですよね。で、数年後に書き直して、数年前に描いたものよりもクオリティが高いと思われるような絵が完成した時点で、過去の絵を処分してしまってたら、こういう比較も、見られなかったわけなんですよね。っていうことをなんかぼんやり考えながら本をパラパラと見ていて、このトーベ・ヤンソンの絵に限らず、私漫画も好きでよく見るんですけれども、例えばワンピースの漫画とかね、今も何十巻と出てますけど、初期の頃の絵柄と今の絵柄ってやっぱ変わってきてるわけですよね。画力が上がったりとか、少しフォルムが変わったり、テイストが変わったりとかっていうことが、まあいろんなこう作家さんの中で、あるわけですよ。そういうのを見てると、あ、なんか本当に完璧を求めすぎるっていうのは、余計なことというか、自分の行動力を下げるハードルでしかなくて、ね、自分の中の完璧なものにならないと世にそれを出せないって思ったら、多分こんなに世の中漫画、アニメ、小説、絵とか、あとはまあ服とかもそうだと思いますけど、いろんな、アートなものってこんなにないと思うんですよね。でもみんなが、このぐらいでいいかなっていう折り合いをつけながら世にそれを出していく、残していくことによって、いろんな人の目に触れて、その見た人たちの、五感からいろんな刺激を与える、気づきを与えるっていう連鎖につながってるんだと思うんですよ。で、そうやって繰り返しやっていくことで、自分がね、成長するっていうこと があるから、まあ自分が何かしようと思った時のハードルをあんまり高く、しすぎないようにするっていうのがすごく大事だよなって、まあ私自身思ってるんですね。私は普段講座をしたりとか、最近はまあこういうラジオもそうですし、YouTube の動画撮ったり、Kindle の本をまとめたりとか、いろいろこうアウトプットの作業っていうのを日々やっていて、どうしても完璧、その時自分ができる完璧を求めがちなんですよね。まあ、それは自分のためでもあるし、それを見聞きしてくれる人がより分かりやすく、情報をね得られるようにって思うから、来る気持ちでもあるんですけど、やっぱり完璧を求めすぎるとそれだけ時間がかかるわけですよね。で、時間がかかった割に後から見返すと全然まだまだだったっていうこともよくあるし、その完璧を求めているその時は知らなかった情報とか知識っていうのが数年後にまたアップデートされていったりもするので、まあいろいろとね自分なりの気づきを経て、あ、完璧を求めすぎない方がフットワーク軽く、そして自分の成長にもすごくつながっていくなっていうふうに思うようになったので、なるべくまあ6割から8割ぐらいのところでポンポンポンポンと、やっていくっていうのがいいのかなっていうふうに、最近思ってます。で、これはまあその自分が何か行動に移していく場合の話なんですけど、それとはまたちょっと違う意味での完璧についてのお話も、シェアしていきたいんですけど、私たちってこういろんなことに興味を持って、まあ、学んでいくと思うんですけど、やっぱり自分が興味があることってある程度偏ってくるから、いろんな場で同じような話を見聞きする機会があると思うんですよね。私は結構普段、ヨガの哲学とか、心理学とか脳科学とか、なんかそういう、まあ、生きる上で自分が生きやすさにつながっていくような情報っていうのを結構興味を持って、インプットしてるんですけど、そうするとまあ似たような話がいろんなところで出てくるんですよね。で、昔はねすごいなんか今思うと傲慢だったなって自分のことを思うんですけど、まあ例えば、初めてその情報に触れた時と、また別の時に同じような話を聞いた時では反応が違うんですよね。最初に聞いた時はわっそれすごい、その考え方すごいって思うのに、2回目以降に聞いた時にはあ、私それ知ってる、それ聞いたことあるって思いながらその話を聞いたりその本を読んだりしてたんですよね。でもなんかその知ってるよって、私それ知ってるよっていう態度で人の話を聞いたり本を読んだりした時点でもうなんかその先の成長はないんだよねみたいなことを言ってる人が、以前いて、すごいなんかハッとしたわけですよ。確かにと思って、なんか知ってるよって思う態度で、その情報にね向き合っていたら、それ以上新しい情報っていうのがもし仮にあったとしても目に入らないわけですよね。自分たちの脳ってそういう都合のいいことしか見えないようになってるから、見ようとしない限り見えないんですよ。で、最近 あの昨日のラジオかな、昨日のラジオでちょっと紹介した、養老さんっていうね大学教授の方、私が結構好きで講演会の動画とか見てたんですって話をしたんですけど、その養老さんの本をなんか読もうと思って、まあ有名な本なんで知ってる人もいるかなと思うんですけど、バカの壁っていうやつを読み始めたんですね。で、このバカの壁っていうのがまさに今話してた、知ってるよって思ったら、私がその情報に対して完璧に知識があるよって思ったらそこで終わりなんだよね、その先の成長につながらないんだよねっていうことと全く同じような感じの話が、本の最初の方で紹介されていて、偏差値が同じぐらいの男子学生と、女子学生に、同じビデオを見せた。 ていう、まあ、研究みたいなのがあって、でそのビデオの内容っていうのは出産についての動画だったそうなんですね。で、女学生、女子学生はその動画を見た後に、あ、すごいいろんな気づき学びがありましたっていう感想を言ったのに対して、男子学生はまあ知ってることでしたっていう感想しか持たなかったっていう話だったんですよ。でこれはどういうことかっていうと、自分がその見聞きしている情報に対して知識がある、あ、自分はこれに対してこれを知ってるって思った時点で、もうそれ以上先がない壁にぶち当たるんだっていう話だったんですよね。で、あとはまあそのことに対する当事者意識があるかどうか、自分に関係する話なのかどうかっていうところも大きいとは言われてましたけど、出産のテーマのビデオだったから、その女子学生は自分が今後妊娠出産を経験するかもしれないっていう視点でそれを見て、陣痛とか出産の痛みとかっていうものに対しての知識をもうすごくこうインプットしてたわけですけど、男子学生っていうのはやっぱ当事者ではないから、ふーみたいな、まあ、女の人が妊娠して子供を産む、そんな基本的な知識とっくに知ってるよっていう、まあ、斜に構えた態度で、そのビデオを見ていたから、ただそのビデオを見たっていうこと以上の気づき学びは特に感想としては出てこなかった。そういう話がそのバカの壁っていう本のね最初の方に、載ってて、わあまさにこれだなーって思ったんですよ。だから何かを学ぶときとか聞いたりするときのその自分の態度ですよね。どんなことにも興味を持ってワクワクしながら聞けば、それが掛け算になっていくわけですよ。そのワクワクが自分が、聞いたことある、知ったこと、知ってはいる情報に対しての掛け算になって、新しい気づきとか新しい疑問とかにつながっていくんですよね。それがもう知ってるよって思ったら、いくらかけてもゼロだから、もうそれ以上先に増えていくことはない。まあなんかそういうことだなと思って、でね、まあ、そのだからこそ、その自分が知ってること、聞いたことがあるような話でも、もう本当に初めて見聞きするかのような態度でその人の話、その本を読むと、新しいことがちゃんと、視界に入ってくる、脳に入ってくるようになるんですよ。それでヨガの哲学もまさにこのバカの壁というか、知ってるなって思った時点で壁にぶち当たる、その先の気づきにはつながらないよなって、日々思ってるんですけど、ヨガの哲学ってすごくシンプルなんですよね最初は。例えば非暴力とか、嘘をつかない、盗まないみたいな、そういう道徳的な教えがあるんですけど、これを文字通りの意味として捉えたら、あ、確かに非暴力って大事だよね、嘘をつかない大事だよね、盗まないって大事だよね、で終わると思うんですよね。でもこれがすごく奥が深くて、非暴力って、まあ、自分が誰かに対する暴力、自分が物に対する暴力とかっていうパターンも考えられるし、例えば食事ですよね、動物を食べる、牛、鳥、牛、鳥、豚、魚、生き物を殺して食べるということは暴力になるんじゃないか。じゃあ、ベジタリアンとかビーガンとかになる必要があるのか。いや待ってよ、でも植物も生きてるしな、みたいな感じでどんどんんってなっていくわけですよね。で、仮に自分がその肉を食べない食事を徹底したとしてもですよ、普段食べてる野菜とか、果物とかを生産してる生産者の人とか、それを流通させている人たち、いろんな人の手が加わって自分の元に、その食べ物が来ているわけなので、その過程で誰かしらが肉食をしていたら、結局間接的な動物への暴力になるんじゃないかとかっていう、そういうなんか負のというか、まあ、スパイラルにはまっていくわけですよね。で、じゃあ非暴力ってどういうふうにしたら徹底できるんだろう みたいな疑問が生まれてきたりとか、対人、対物、対動物とかに対する暴力以外にも、対自分に対する暴力っていうのもたくさんあるわけですよね。心の中で、自分なんてダメだとか、なんでこんなこと言ったんだとかね、そういうふうに自分で自分を傷つけるような態度、言葉を使うっていうのも、暴力に当てはまっていくし、あれもこれも暴力になるんじゃない？あ、これも暴力かもしれないとかっていうふうに、いつまでも考え続けると壁ってこないんですよね。嘘をつかないとか盗まないとかもそうで、もうその言葉の通り受け取って、あ、自分はこれについて知ってる。ヨガの哲学には嘘をつかないっていうことがあるんだよね。知ってる知ってるで終わったらもう壁なんですよ。成長がないんですけど、それに対、それは聞いたことあるけど、でもそれの本質的なことって何なんだろう。それは一体何が言いたいんだろうっていう視点を忘れないで学び続けると、ヨガの哲学の同じ8思想とかの、そういう今のね、非暴力とか嘘をつかないとかのテーマの講座を、仮に5回、10回、20回受けたとしても、もうその都度新しい学びがあるんですよね。なので、まあこの世の中に完璧っていうものはそもそもなくて、まあ完璧っていう言葉があるけれども、まあ頭の中で思い描くような完璧っていうのは実はないんじゃないかなって思うんですよね。で、完璧だと思ったものも変わっていくので、例えば、もうこれは本当にもう火の付け所がない、っていう何か作品ができたとしても、月日とともにそれが壊れていくとか変色していくとかね、いろんな変化があるし、あとはこう見る側の感覚、美的センスとかも変わっていくんですよね。なので、まあ完璧っていうのはそもそもないんだから、じゃあそもそものその完璧を目指さなくていいんじゃないのっていう、まあ、完璧を求めるそういう気持ちは、自分を高める原動力にはなるから、まあ、大切にしたらいいと思うけれども、そこに執着をしてしまうと結果いつまで経っても行動ができないし、いつまで経っても自分の成長につながらないから、まあ、完璧ってそもそもそういうもんなんだなっていう認識でいるのがいいのかなっていうのが一つと、完璧に知ってるよって、思ったらそこで壁に ぶち当たるよっていう、その先の成長につながらないから、知っていることでも、ね、初めて見聞きしたかのような気持ちで、その情報に触れてみるっていう、心持ちが大切だなっていうことを今日は少しシェアをしてみました。今日はね、午前中レッスン、ヨガのレッスンをして帰ってきて、子供と公園に行って、で今は子供がお昼寝をしてくれているので、少しラジオを撮る時間が、撮れたので更新してみました。最近ね、なんかインプット、いろんな本を読んだりしてインプットするようになったので、あれよあれよとね、こう話したいことがたくさん出てくるんですけれども、あまり一気に話をしてもごちゃごちゃになってしまいそうなので、今回のラジオはこの辺にしておきたいと思います。ではまた何か質問リクエストなどなどありましたら、コメント、レターお気軽に、お願いします。ありがとうございました。